質問項目8、産業振興アドバイザー制度について。記者、会見項目2番目の専門家の知識を活用するアドバイザー制度の創設ですが、これまでもこういった経済系の施策を立案するときに外部の方とのお話などされたことはあると思うのですが、改めてこの制度を創設する意味はどこにあるのでしょうか。市長、専門家の皆さん、あるいは大学等の知見を活用させていただくことは大変重要なことであり、今までもそういったことは随時行っていますが、この度改めてそれを制度化したいということで創設することとしました。先ほどもこういった方を想定していると3点ほど要件についてお話しさせていただきましたが、要件に合致される方をこれから随時認定させていただき、鳥取市のいろいろな施策を進めていく上で様々な知見を活用させていただいたり、アドバイスを行っていただいたり、また職員のいろいろな政策立案能力を高めていったり、そのようなことに制度として改めて取り組んでいきたいということです。記者、今の産業振興アドバイザーで重ねてお尋ねいたします。これは対象になるのは個人なのでしょうか。法人もアドバイザーとして対象になるのでしょうか。市長、今のところは個人の方を想定していますが、法人としてもあるのかもわかりませんが、アドバイザーですので具体的な個人を指すものと今のところは考えています。記者、ありがとうございます。その上で報酬や旅費の支給がないとアドバイザーさんは名刺にその旨を記載できると書かれてあるのですが、2点ありまして、まずアドバイザーさんの成果あるいは効果を年度末にどのような形で評価されるのかが1点目と、重ねて2点目は報酬がないとなると民間の人的資源の搾取と捉えられかねない面もあると思うのですが、そのあたりはどのように考えてらっしゃいますか。市長、まず1点目の評価をどのように行うのかということですが、なかなか数値的な指標を持ってこういうことが達成されたと数値として示しにくいところもありますが、例えば企業誘致活動等でいろいろな実際の県外企業へのつなぎといいますか、アプローチを行っていただく、あるいは実際に鳥取市を視察したいという場合にそのコーディネートを支援していただくといったことを想定しています。例えば端的に申し上げたら、それによって企業誘致が実際に成立した可能になったということが一つの成果になるのかもしれませんし、もう一つ、いろいろな職員が専門知識を深めていくことも、これもなかなか数値では示しにくいところがありますが、そういった知見をいただいたりアドバイスをいただくことによって確実に政策立案能力を高めていくことが期待できると考えており、それをなかなか具体的にどれぐらい能力が向上したかとはお示ししにくいですが、そういったことも成果として期待しています。また無報酬がどうなのかということですが、本来業務に差し支えのない範囲でアドバイザリーを行っていただいたり、コーディネートを行っていただいたり、知見についてお話をしていただいたり、民間の搾取にならないように意を用いていきたいと思っています。記者、重ねてアドバイザー制度のことですが、現状何かしらの課題があったので制度化するという形なのでしょうか。市長、課題はいつもあるわけであり、特に今社会情勢が大きく変化していると思います。そういった中で鳥取市が未来に向かって前進していくためには、さまざまな多様化する複雑化する課題に真摯に向き合って解決していくことが求められるわけであり、また企業ニーズも多様化してきていると思っていますので、そういったことがなかなか市役所内だけで施策を進めていくことが難しいところがありますので、そういった専門的な知見を有しておられる方、鳥取市に対していろいろな共感や熱意をお持ちの方をアドバイザーとして認定させていただき、その知見などを活用させていただきたいということであり、課題はこれからもどんどん出てくると考えていますので、そういったことに対応するための一つの制度として創設させていただくものです。記者、産業振興アドバイザーに関して追加で質問ですが、 これは今後随時認定していくということは、この産業振興以外にも今後任命する予定はあるのかというのと、オンラインや対面でのミーティングはどれぐらい参加することを想定されているでしょうか。市長、まず産業以外もどうかということですが、産業振興アドバイザーですので、産業振興にかかる部分についてのアドバイザーです。将来的に産業振興の分野を超えてアドバイザーを認定することはあり得るのかもしれませんが、今回のアドバイザーは産業振興という分野についてです。2点目のオンラインについての想定ですが、これは担当次長から答えましょうか。企業立地支援課長。企業立地支援課長の福山です。このオンラインなり対面という部分ですが、昨今コロナ以降オンラインでの打ち合わせはかなり頻繁で、我々も実は企業誘致活動の中で県外企業の訪問以外に、実際に訪問するのと合わせてウェブでの訪問、ウェブでのミーティングはかなり頻繁にやっています。そういう中でこのアドバイザーの方々とも随時、例えば週1などかなり頻繁に打ち合わせを、案件によりますがやっていく中で、アドバイザーが例えば来月鳥取に行く予定があるなど、そういったところに合わせて対面のミーティング等もやっていく。合わせてこのアドバイザーと我々で、例えば鳥取市でこういう分野で活躍している企業やプレイヤーをつないでいくなど、そういったイメージで今のところ想定しています。記者、ありがとうございます。あともう一点、企業アプローチや鳥取市初のコーディネートというのは、ちょっと簡単に考えてみれば市の職員さんの方がよく知っているのではないかなという思いもあるのですが、この民間の専門的視点というのはどういうところを考えていらっしゃるのでしょうか。市長、県外企業となると実際に経済界の方、産業分野に精通された方の方が、そういった情報等も我々よりたくさんお持ちではないかと思っていますので、具体的に働きかけていただいたり、つなぎをしていただいたりと、そのような役割は大いに期待させていただくことができるのではないかと思っています。記者、すいません、産業振興アドバイザーの質問がすごく盛り上がっているので、ちょっと私も聞いてみるのですが、想像ですけど、おそらく民間の方にいろいろな場面でお知恵を借りることは日常的に今までもやっておられると思うので、おそらくこれはそれを制度として明確にするということかなと思ったのと、それと先方にとっては多分今までも日常的に知恵を借りるのにお金のやり取りはないと思いますので、何々アドバイザーというふうに相手も名乗って、自分の肩書きにちょっと箔をつけることができるメリットが加わるということかなと思ったのですが、そのような認識でいいでしょうか。市長、大体おおむねそのような今お話しいただいた狙いで取り組むものであり、従来からこういった制度がない状況の中でも、随時専門家の方、産業界の方、企業の方にいろいろなアドバイスをいただいたり、お話を伺ったり、それは当然必要なことだと思いますが、改めて鳥取市の産業振興アドバイザーに認定させていただき、いろいろな取り組みを行っていきたいと考えているものです。認定させていただいた方は、鳥取市の産業振興アドバイザーとご認識いただけることも一つあると思っています。9、市長選挙について。記者、市長の任期というか、次の市長選に関して質問させていただきたいのですが、今年最後の市長会見ということで、今までもお気持ちは変わりない、まだ決まっていないという感じでしたが、今のお気持ちはどうでしょうか。市長、まだそういうことを判断するには至っていない状況は事実です。ただ以前から申し上げているように、大体年内ぐらいにはやはりどうするかを自分なりに考えて判断していかなければならないと申し上げていますので、いろいろな方のお話も伺いながら、これから具体的に考えていく、判断していくことになろうかと考えています。記者、ちょっと便乗してすみません。市役所の OB の方が名乗りを上げておられますが、すでに名乗りを上げておられた市議会議員さん、全然違う立場だった方から声が上がるのと、市役所の OB からというのと、またちょっと意味合いも違うかなと思うのですが、 どんなふうにお感じになっているかを差し支えない範囲で聞いていいですか。市長、意味合いが違うのをどうかというお話でしょうか。特に意味合いというのは、そう何か違いがあるということではないと思いますので、いろいろな選挙についてそれぞれ非選挙権がある方は自分なりの思いや考えで立候補される、その一つだと捉えています。記者、多分本当はみんなこれをもっと聞きたいと思うので、話をつなぐために私もう一問聞きますが、最初に名乗りを上げた方はちょっと違うかもしれませんが、次に名乗りを上げておられる OB の方は特に経済分野に造詣の深い方で、確かに鳥取市のまちづくりを考える上で、今経済振興ってすごく大きな課題かなと思ったりするのですが、そういう方が名乗りを上げてきているということをどういうふうにお感じになっておられるか聞いてもいいですか。市長、経済分野に造詣の深い方ということですが、先ほども少し触れましたが、地方自治体には経済分野だけでなく福祉もあり、教育もあり、まちづくりもあり、さまざまな分野で課題が山積しています。またこれから新たな課題もどんどん出てくると思いますので、一つの分野だけで何か対応していけば市政が前進していくということではなく、全体で的確に対応していく、市政を正しい方向に進めていく、そのような視点が今求められているのではないかと思っています。経済分野はもちろんですし、市政全体が正しい方向に進んでいく、それが今まさに求められているのではないかなと自分自身は思っています。記者、じゃあちょっと続けてもう一つ、上手な言い方が思い浮かばずちょっと失礼な表現になるかもしれませんが、ご容赦ください。普段市民の方といろいろな取材で接している中で、今の鳥取市政に関して物足りないと聞くことがあります。多分これは人それぞれいろいろなやり方があるので、それがいけないということではなく、いろいろなものをまんべんなく上手にされるやり方かなと今は見ているのですが、何かこうバーンと何か目立つものをするやり方は今はしていないと思います。市長のご性格もあると思いますし、けれどもそういう声があったりするのを知っていて、今お二方がそういう形で対立軸になるかどうかわからないですが、出てこようとされている状況をどのようにお感じになっていますでしょうか。市長、まず何かバーンとやると、そういうふうにおっしゃっておられるかどうかは私も承知していませんが、そういったことが一時的にはああすごいなと思われることもありえるのかもしれませんが、行政というのはそんなものではないのではないかなと私自身はいつも考えています。さまざまな課題が日々発生するわけですし、また直面する課題、あるいは将来を見通して10年後、20年後、50年後を考えて今手を打っていく、そのようなことを総合的にトータルでやっていくことが今の行政に求められているものではないかと思っており、何か物足りないとかそういうことは多分それぞれ皆さんのお考えや思いではないかなと思っていますので、なかなかそれをすべて満足できるようにやるのが行政かというと、そういうことではないと思っています。ちょっと答えになっていませんが、何かご質問もその意図が私の能力ではちょっと理解しづらいところがありますが、一般的にはそのようなことではないかと思っています。以上で令和7年11月21日市長定例記者会見音声版を終わります。